ICT 教育環境の整備と充実について、大阪維新の会箕面堀江優。問い、児童生徒の学びの連続性を担保するためには、学習データを活用する負荷統一のクラウドアカウント付与が効果的。ICT 教育の先進士として、個人情報の取り扱いやスキーム、計画や枠組みのことの構築など、オール大阪で利益を共有できる環境整備に参画いただきたいと考えるが、見解を問う。答え、市では本年度中にすべての児童生徒にマイクロソフトアカウントを付与する予定。情報ネットワークは個人情報を伴うものと伴わないものに分け整備している。今後、府に同一のクラウドアカウント導入を要望しつつ、連携と意見具申していく。保護者への情報発信のあり方を問う。箕面聖友会中島三四郎。問い、保護者への一斉メールは各 PTA 保護者会が費用負担し、一部利用外の保護者会もある。この間の休校などで一斉メールの必要性は高まっている。教育委員会が費用負担したシステム導入を要望する。答え、メール配信システムは平時、有事を問わず有用性が高く、現在学校園所に比べ PTA や保護者会の配信頻度が少ないことからも、教育委員会による整備に向け次年度の予算確保の整理を進める。コロナ禍と弱い立場の人々への支援策。無所属、中西智子。問い1。マスクの着用で話すときの口元や顔の表情からコミュニケーションをすることが難しくなったという聴覚障害者の悩みを聞く。透明マスクの普及啓発など当事者支援に向けた市の考えは。2. 学生や芸術家への支援策としてふるさと寄付金の項目に加えてはどうか。答え1。障害者との意思伝達手段を市ホームページなどで周知・啓発を行う。また、透明マスクの市販の状況などを情報収集し、関係団体などに情報を提供する。2. 市のふるさと寄付金は、寄付者が任意の使途を指定することが可能なので、様々な思いを受け止めたい。市や市施設で働く方のコロナ禍での休業補償。日本共産党村川真美。問い、市施設で働く方は時間数が減ることなく、代替えの仕事などで保障はあったのか。また、保育園をはじめ市内施設は指定管理や委託なども多数あり、9割の休業保障により安心して自粛できた方と無給の方がいると聞く。市が実態を把握し、働く方を守るべきではないか。答え、休館施設などがある一方で増加した業務もあり、業務内容などを変更し、組織全体で働く場を確保した。また、民間保育園には国の通知に基づく適切な対応の周知徹底を行っており、指定管理者や委託業者の休業保障は労働基準法にのっとり、各事業者が対処すべきと考える。多数の反対の声がある道路計画案の撤回を。日本共産党、那手広樹。問い、都市計画道路網の見直しのパブリックコメントの説明には、工事着手まで20〜30年程度が一般的とある。その時点の交通量予想はあるのか。また、建設水道常任委員会協議会で要望書を協議し、すべての委員が白紙、取り下げの意見を述べた。撤回への手順を問う。答え、将来交通量は平成17年度の道路交通センサスに基づく2030年の予測結果を用いており、その先は提供がない。また、今回は解決に向けたパブリックコメント実施を意思決定したもので、取り下げる、取り下げないという性質のものでなく、廃止や撤回の手順もない。市立病院の経営状況と市の財政支援について、日本共産党神田隆夫。問い1。市立病院は資金不足で、 協定事業会計から合計 26.5 億円を借り受ける計画だが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響で、さらに約18億円の一時借入金が必要である。今後の病院経営について見解は、2、病院に対する市の一般会計からの財政支援についての見解は、答え、1、現在、国で医療機関への様々な支援策が検討されており、その内容を注視し、確保できる財源はしっかりと確保していく。2、新型コロナウイルス感染症による財政的影響は、市立病院の努力で解決できるものではなく、まず国がしっかり支援すべきと考える。箕面池田線から茅野東西線間の道路整備案、5ページの建設水道常任委員会をご覧ください。自民党市民クラブ、上田春夫。問い。この地域の子どもたちは桜並木の桜が満開の春に新1年生になるのです。素晴らしい感覚、感性の先人の恩恵を受けて学校教育のスタートを切るのです。なぜこの閑静な住宅地を北と南に道路幅員16メートルの都市計画道路で横断的に二分割する発想になったのか。答え、バス通りである箕面今宮線の幅員が狭く歩行者などに危険であるため、効果的な案として駅と駅をつなぐ東西ルートの検討を行った。3つのルート案を作成し、比較検証を行い、当該エリアの混雑緩和度の最も高いルート案としてパブリックコメントを求めた。桜井駅周辺再整備事業と周辺道路の安全対策。自民党市民クラブ、牧野義晴。問い。通称一番通りの南小通学路横断歩道2カ所及び不動桜井停車場線の安全対策について、人と車の整理ができていない現状や、まだまだ増える人の往来に対する市の考えと、駅南口改札の必要性への見解は。答え、指摘箇所は迷惑駐車防止の啓発や車両の速度抑制策などを講じてきたが、今後も人通りの増加などを鑑み、警察と効果的な対策の調整を進めていく。また、南口改札の設置も継続して交渉していく。4年間の主な議会活動、平成28年から令和2年、処理した議案575議案、風疹の予防接種費用の助成拡大、風疹の予防接種費用の助成を拡大する補正予算案について、抗体検査を不要とした市のスキーム、計画や枠組みのこと、に対し、限りあるワクチンを有効に使用するため、事前の抗体検査の必要性などが議論されました。補正予算案は可決されたものの、議会からの指摘も踏まえ、抗体検査は原則必要とし、助成も行う運用に見直すこととなりました。災害に備え、トイレトレーラーを配備。相次ぐ大規模災害に備えるため、移動設置型トイレ、トイレトレーラーの配備にかかる補正予算案を可決しました。子ども医療費助成の対象年齢を拡大。子どもの医療費助成制度について、所得制限は設けず、対象は通院・入院ともに高校卒業まで、18歳到達後最初の3月31日までのすべての方とする条例改正案を可決しました。北大阪急行線延伸の開業延期。2016年に着手した北大阪急行線延伸事業は、設計及び工事工程の見直しなどが必要となり、開業目標が3年間延期されました。議会では総事業費への影響や周辺まちづくりと市民生活への影響などが議論され、関連する補正予算案などを可決しました。